今の時代の印、石橋亮牧師です。
先週の水曜日、夜予定がありませんでしたので、東京ドームに行こうと思いました。巨人とニューハムの野球の試合、これを見ようと思いまして、心ワクワクしながら水道橋の駅を降りたところで、電話が鳴りました。まあ、午後5時なんですが、先生、指定された市ヶ谷駅で今待ってますという、なんという電話になりましょうか。沖縄キリスト教学院の神山という先生、この沖縄キリスト教学院は大学と短大を運営しておりますが、この先生からのお電話でした。まあ、確かにこの先生とお約束いたしましたが、それは1週間前です。ちょうど1週間ほど前、市ヶ谷の弁護士事務所で弁護士と打ち合わせをして、まあ、その後5時にこの先生と市ヶ谷の駅で待ち合わせてお話をお聞きするという、そういうふうになっていたのですが、どこでどう間違ったのか、先週の水曜日ということで、東京ドームを前にして今待ってるというわけですから、それは行かざるを得ません。もう泣く泣く東京ドームに背を向けながら、水道橋の駅に向かったわけであります。まあ、結果的にこの日は日本ハムがあのジャイアンツにさよなら負けしましたので、行かなくてよかったと思っています。まあ、どんな良い試合でも負ける試合は絶対見たくありません。私は日本ハムの不安です。この先生とお会いして、大学の状況とか、またいろんなお話を聞きながら、今日お話しする中心的なことはこれですと一つのお願いをお聞きしたわけであります。映画を上映することになってので、その推薦者になってほしいということです。この映画は2009年に東映系列で正月映画として全国で上映するはずだった映画でありますが、資金難から映画フィルムを東映側に渡さなかったということで、東映が慌てて他の映画と差し替えるということがありまして、これは新聞テレビでも多く報道されました。この映画が上映する運びになったので、推薦者になってほしいというわけであります。この理事長とこの映画の制作会社のプロデューサーが親しいということで、この理事長を介して私のところにお話が来たわけであります。釣りバカ日記のあの栗山監督が監督をして、中村雅俊、浅野ゆう子、中村玉緒という、まあ、そうそうたる俳優が出演する風家門という映画であります。日本で最初のキリスト者で、便利屋、最初の便利屋さん、左近勝義という人の事柄を映画にしたものであります。この左近勝義さんが本を書きましたが、その本の題名は人のために人になる人という、この題名であります。人のために人になる人、まあ、この本の題名は気に入りました。まさにキリスト者らしい本の題名であります。映画の資料の中に予告の DVD が入っていましたが、これを見ますと、礼拝に主人公が出席して、まあ、説教を聞くという場面も入っていました。さまざまな人間関係の破れの中に飛び込んで人との関係を作り上げていく、そのために自分を捧げていく、人のために 人となる人、この本の題名は本当に聖書的であります。まさに人のために神が人となられた人、主イエスキリストを指し示す題名であります。ですから人のために神が人となられた人、主イエスキリスト、この主イエスキリストがいらっしゃる、ここにいてくださるということが大いなる神からの印であるということが今日の聖書で教えられていくわけであります。今日の聖書の 29節を見ますと、たくさんの群衆がイエス様のところにやってきたということから、今日のイエス様の教えが始まります。多くの人々が、群衆の数がますます増えてきたのでとあります。これはかなり緊迫感を持って語られている言葉でありまして、群衆が殺到したというふうな状況を示す、本来はそういう言葉が使われています。イエス様のところに群衆が殺到するわけであります。口の聞けない人がその病が癒された、悪霊を出した、それを見て人々が、そのようなイエス様の技を見て人々がイエス様のところに殺到するわけであります。群衆がますます増えた。この群衆に対して語られるイエス様の言葉は誠に厳しいお言葉であります。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。今の時代の者たちは横島だと語られるわけであります。自分に殺到する群衆に向かって、今の時代の者たちは横島だ。あなた方は横島だ。との厳しいイエス様のお言葉が響くわけであります。人々はイエス様に殺到いたします。イエス様が天からというのならば、天下の印を見せてほしい、もっともっと見せてほしいとイエス様のところにやってくるわけであります。あなたが天から来た救い主だったら、その救いの印を見せ、救い主の印を見せてほしい、その救いの技を見せてほしい。このような厳しい現実がある、状況がある。この状況をほっとくのか。神ならば、救い主ならば、この状況を何とかしてほしい、こんなふうに人々は思うのであります。我々が思ってしまう思いでありますが、これに対してイエス様は、今の時代の者たちは横島だ、このような厳しい御言葉が私たちに響き渡るわけであります。どんな奇跡を見ても、どんな印を見ても、それは本当に神を信じる信仰をそのことによって持つことはできない。心から信仰を告白して、神の言葉を神の言葉として聞いて生きるという信仰は、もっと印を見せてほしい、その証拠を見せてほしい、神様がいるならその神様の技を示してほしい、神様はこういう神だから、こういうことをしない神は神ではない、そんなふうに思いながらイエス様を見る、神様を見る、これに対して今の時代の者たちは横島だとイエス様の厳しい言葉が響くわけであります。ヨナの印のほかは、印は与えられないと語られて、私の目をヨナに向けさせていくわけであります。旧約聖書にヨナ書がありますが、わずか4ページ、ヨナ物語、いや面白い物語でありますが、面白い物語の中に非常に大切なことが示されてまいります。主はもう悪がはびこる町を滅ぼすと決心された。しかし町の人々が悔い改めた、悔い改めて神の言葉を神の言葉として聞いた。それを見て神様は裁きの宣言をされた、その宣言を覆されるのであります。悔い改めた者の悔い改めを受け入れて、許して慈しむ神、それがヨナ物語で示されてくるわけであります。ヨナに神の言葉が響きます。神にその悪が届いている。ニネベの町、ニネベの人々、この大いなる都ニネベ、その人々は悪に満ちている。だからニネベに行って 神にその悪が届いていると叫べ、と神の言葉がヨナに示されるわけであります。ヨナはニネベの町に行くどころか恐ろしくなって、恐れて逃げるわけであります。神の言葉に従わずに船で逃げてしまう、船に乗って逃げてしまう。その船が嵐に遭い、ヨナは海の中に投げ入れられてしまいます。大きな魚がヨナを飲み込む。ヨナは3日未満魚のお腹で過ごすわけであります。その魚のお腹の中でヨナは真剣に神に祈ります。自分の罪を悔い改めて祈るわけであります。この祈りに応答するかのように神はヨナを救います。魚はヨナを陸に吐き出す。悔い改めたヨナは神の言葉に従ってニネベの町に行きます。そして40日すればニネベの町は、ニネベの都は滅びると叫んで回るわけであります。ニネベの都の人々はヨナが叫んだこの叫びを神の言葉として聞き、王から身分の高い者から身分の低い者まで荒野をまとって断食をして悔い改めるのであります。この悔い改めるニネベの町の人々を見て神は裁きの宣告をされましたが、それを思い直されるのであります。ニネベに災いを下すことをおやめになるわけであります。神が災いを下してニネベを滅ぼすのをヨナは待っていました。神がいつ災いを下されるのか待ちに待つわけでありますが、しかし一向に神は災いを下さらない。もう災いを下さらないのだ、下さないのだ。ヨナは大いに不満に思い神に怒ります。しかし神はヨナにニネベの都の人々が滅びることを惜しむ神、彼らが悔い改めたので彼らを惜しんで災いを下すことを思いとどまれた、そのことをヨナに教えるわけでありますが、今日の聖書の箇所で考えさせられるところはヨナがというよりもニネベの人々が裁く、このことに大変考えさせられるのであります。32節を見ていただきますと、またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝る者がいる。ニネベの人々はヨナが来て叫んだ、ヨナが来て叫んだ、それを神の言葉として聞いた。ヨナが叫ぶ、それは神が自分たちの悪を厳しく問い、まさに滅ぼそうとしておられる。ヨナはその証拠だとニネベの人々は聞いて、ヨナの叫びを神の言葉として聞いて悔い改めるわけであります。ヨナの叫びを神の言葉として悔い改めた、ヨナの叫びを聞いて悔い改めたのに、なぜあなた方は主イエス、天からの主イエスの言葉を聞いて悔い改めなかったのか。ニネベの人々が今の時代の人たちを裁くと語られているのであります。30節に戻ってみていただきますと、つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。人の子、まさに人になった神の子、主イエス、起点から救い主として使わされて人となって十字架にかかって死んでよみがえる、そのような大いなる技を成してくださった主イエス、この主イエスが ここにいてくださる、人々の中にいてくださる、それが印だとイエス様はおっしゃるわけであります。このイエス様を受け入れないとすれば、聞かないとすれば、その語る言葉を神の言葉として聞くことがないならば、ニネベの人々が今の時代の者たち、あなたたちを裁くとイエス様は教えられるわけであります。シバの女王の話も出てくるわけであります。31節、南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。今の横島の者たち、シバの女王が一緒になって立ち上がって、彼らの罪を裁くことになると語られるわけであります。シバの女王につきましては、旧約聖書を見ていただきたいと思いますが、旧約聖書の516ページであります。546ページの10章の4節を見ていただきたいと思います。シバの女王はソロモンの知恵と彼の建てた宮殿を目の当たりにして、また食卓の料理居並ぶ彼の家臣、丁重にもてなす給仕たちとその装い、献釈官、それに王が主の神殿で捧げる焼き尽くす捧げ物を見て、息も止まるような思いであった。ソロモンは王として建てられるときに神に祈るわけであります。聞き分ける心をください、私に聞き分ける心を与えてください、真実を聞き分ける心を与えてください、知恵を与えてくださいと神様に祈るわけであります。この祈りを主は聞かれて、神は聞かれて、ソロモンに知恵を与えます。ソロモンの知恵はこのイスラエルからすれば地の果てと思えるような、シバの女王の耳にも入った。シバの女王は今のイエメンあたりだと言われておりますが、そのソロモンの知恵の豊かさを聞いて、はるばる地の果てと思えるその地からシバの女王がやってきた。そしてソロモンの知恵、それによって建てられたエルサレムの都、建物、またそこで働く者たち、使いの者たちの姿を見て驚嘆するわけであります。それを見て息も止まるほどであった。今日の聖書に、先ほど読んだ聖書に、この聖書に書いてあるわけであります。息の止まる思いをして、想像したもの以上のソロモンの知恵を見て、ソロモンの信じる神を褒めたたえる、それが旧説のところで記されているわけであります。もう圧倒されて息つばる思いの中で、ソロモンを信じる神を褒めたたえるシバの女王の姿がここに記されています。人のために人となる人、人のために神が人となりなった人、なられた人、主イエス・キリスト、三位一体の子なる神が来てくださって、その御業を成してくださった、十字架に死んで私たちの罪を許して復活されて永遠の命を与えて、神の世界に私たちを招き入れ、その救いを成就された、このイエス様が来てくださったということそのもの、そしてそのイエス様が成した技を見るときに、知らされるときに、行き詰まる思いで これを受け止め、主にひざまずいて賛美せざるを得ない。そのことは私たちは旧約聖書のソロモンの物語を通しても示されるわけであります。もし主イエスを見つめてその御業を見て信じないならば、受け入れないならば、シバの女王が一緒に砂漠であろう。主イエスを見つめてそこに神の大いなる印を見ることがないならば、そして神の言葉を神の言葉としてイエス様から聞くことがないならば、ニネベの人々が一緒になって今の時代の者たちを裁くであろうと今日の御言葉に示されてくるわけであります。そのイエス様を見つめる目、そのことが問われてくるわけであります。33節を見ていただきますと、灯火を灯してそれを穴蔵の中や升の下に置く者はいない、入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く、あなたの体と灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い、だからあなたの中にある光が消えていないように調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いていると示されるわけであります。あなたの中にある光が消えていないか調べなさいとイエス様はおっしゃるわけであります。私たちのうちにある光が消えていないか調べなさい。私たちは自分の心の内を見つめることがあります。そして悲しい思い、辛い思い、苦しい思いで心が満たされることがあります。そしてその原因、私たちは外に目を向けるわけであります。外のせい、あの人のせい、この人のせい、自分の心がこんなに暗いのはあのこと、このこと、外に問題を見つめて、そして心が痛む原因をそこに問うわけであります。しかしあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。一番重要な事柄は、あなたの中にある光が消えていないかどうか、それが最も重要な問題であることを主イエスは教えるわけであります。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗いと目が問われます。目が澄んでいれば、目が澄むということは一体主イエスがお語りになったこの言葉をどのように受け止めたらよいのだろうかと思うわけであります。目が澄むとは一心に見つめることだと思います。主イエスがいてくださる、それが天からの印だとおっしゃる、そしてまた神様の大いなる御業がイエス様によってなされる、このお方を一心に見つめる目を持つこと、そのことが教えられているように思うのであります。主イエスを一心に見つめる目を通して、主イエスの光が私の心の中に輝き始める。人のために神が人になられた人、主イエス・キリストが私たちの心に光として入ってきてくださって、私の心の中にその光を灯す、私たちはこのお方の光を持つものとされる。主イエスの光が私たちの目を通して私たちの心に輝き、主イエスの光を持つものとなるときに、その時あなた全身も明るいのだと主イエスは教えてくださるわけであります。主イエスを一心に見つめる、主イエスのなさった御業を見つめる、信じる、主イエスの光が 私の心に入ってきて私の心を照らす。主イエス、この光をもつもうとされる。その時に私は心の中にある闇を克服して、全身が明るくされたものとして私の生活へ出ていくことができる、生活をなすものとなる、そのことを今日の聖書から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。イエス様ご自身が天からの印であると力強くイエス様は宣言をしてくださいます。それゆえにイエス様から印を求める、イエス様がどなたであるか、そのことの証拠を求めるということではなくて、主イエスのお言葉を神の言葉として聞くことが今日の聖書から求められています。そして私の目をしっかりとイエス様に向け、また耳を持って主イエスの言葉を聞くときに、主イエスの光が、主イエスの御言葉が私の心に広がって、私は自分の内なる痛みを、また心を支配する闇を克服して、光を持つものとして生きることができる、その幸いが主イエスから教えられています。どうぞこの主の心からのお言葉を心に受け止めるものとなさしてみてください。このお方を真に見つめ、このお方の言葉を神の言葉として聞いて生きるものとなさしてみてください。ご主が教会に新しく来た方々、求道主の方々を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。